ここから B 面です。一般質問、町政を問うを続けます。町内の合理的配慮状況。質問、過去や現在において車椅子を使用する方の応募採用状況は？すべての階に誰でもトイレの設置など、町内のさらなる合理的配慮を。課長、これまでに車椅子が必要な方、一人の応募があったが、採用には至らなかった。過去、在職中に車椅子を利用するようになった職員が一人おり、車椅子で使用できる机などを設置した。誰でもトイレの設置については、現状、増設の要望もなく、必要最低限の確保はできている。採用される職員に合わせた環境整備をしており、今後も、採用した職員の障害に応じた必要な対応を図り、適切に対処する。フレックスタイム制。質問、障害を持つ正規職員の通院、体調などの配慮状況は？フレックスタイム制の活用を。課長、コロナ禍の中、分散勤務の取り組みの一環として、時差勤務を試行的に実施している。フレックスタイム同様、ワーク、ライフ、バランスにも寄与するものであることから、まずは時差勤務の本格導入を進め、フレックスタイム制の多市町の導入、運用状況を注視していく。障害者雇用枠採用。質問、過去と現在の募集要項で改善や変更されたことは？課長、10年ほど前と比較し、現在は年齢や障害の種別など応募要件を緩和しており、近隣市町と比較しても同程度の要件となっていることから、現時点で変更の考えはない。次は、福田明議員の一般質問です。人生100年時代を自分らしく健康に生きよう。質問、将来の妊娠のための健康管理を促す取り組みは？答え、ホームページなどを通じて広く考え方を情報発信する。女性の健康管理。質問、町のプレコンセプションケアの取り組みは？言葉の説明。プレコンセプションケアとは、女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健康管理を促す取り組み。また、若い男女が将来のライフプランを考えて、日々の生活や健康と向き合うことです。言葉の説明終わり。健康増進課長。プレコンセプションケアは、妊娠を計画している女性だけでなく、すべての妊娠が可能な年齢の女性にとって大切なケアである。ライフプランを考えて日々の生活や健康と向き合うことは、望む将来を実現する上で大切である。こうした観点から、ホームページなどを通じて、広くコンセプションケアの考え方や、プレコンノートについての情報発信に取り組んでいく。質問、グリフケアと女性への支援体制は？言葉の説明、グリフケアとは、死別の悲しみを抱えた方への支援のことです。言葉の説明終わり。課長、町では母子包括支援センター事業で、死産や産後ケアなどの相談を実施している。グリフケアは、保健、医療、福祉の橋渡し的な役割を担う重要な事業として位置づけており、町保健師はスキルアップのため研さんに努めている。男性職員の育児休業。質問、町の取得率と今後の取り組みは？行政課長、男性職員の育児休業は令和2年度 14%、令和3年度 29%、令和4年度 44% と、 年々取得率は向上している。昨年10月の制度改正により、3歳の誕生日前日までの育児休業と出生後8週間以内に取得できる産後パパ育休がそれぞれ2回取得できる。この制度改正の内容については子育てミーティングにおいて説明を行い、現在産後パパ育休は令和5年度に2人の利用を予定している。国民健康保険税の減額。質問。基金の活用で国民健康保険税を引き下げるべきでは。住民福祉部長。被保険者の高齢化や医療の高度化により1人当たりの医療費は増加しているが、被保険者数は減少していて、保険税の負担は増加しており、事業の運営は厳しくなっている。国民健康保険事業基金は、被保険者の急激な負担増とならないよう、調整を図りながら活用している。質問。均等割軽減を18歳まで拡大する考えは？部長。令和4年度から未就学児の均等割軽減を行っている。さらなる対象範囲の拡大は、必要な財源の確保など、さまざまな課題があるため、今後の国の動きを注視していきたい。学校の図書購入費。質問。図書購入費の自治体格差が大きい町の予算状況は？教育推進課長。令和4年度の図書購入費は各校65万円で、児童生徒1人当たり小学校は725円、中学校は991円である。当庁は、文部科学省が定める蔵書数の学校図書館図書標準を各校おおむね2割上回っており、学校図書の予算は決して低いものではない。次は、杉森健司議員の一般質問です。デジタル田園都市国家構想の実現に向けた町の体制づくりを。質問。 ICT 活用で質の高い情報発信の展開を。答え。確実に伝わることを意識し取り組む。データ分析基盤の導入を。質問。地域経済分析システムLISAS、VLISAS などビッグデータを活用し、将来に向けた町のさまざまなデータ分析を。総務部長。国も推奨しているデータに基づく政策立案 EBPM を実現するべく、今後データ利活用を計画的に推進する必要があると認識している。町の住民データなどのビッグデータを分析するためのデータ分析基盤を導入したいと考えており、LISAS などと連携し、効果的に併用していきたい。全庁的にデータの見立て方などの基本的なスキルの底上げを図り、町に関わるさまざまなビッグデータを B ツール、ビジネスインテリジェンスにより自由にデータ処理が行えるような人材育成も進めていきたい。言葉の説明。 EBPM とはエビデンスベースドポリシーメイキングの略で、関連情報やデータなど合理的根拠に基づき、より実効性の高い政策を立案することです。言葉の説明終わり。戦略的な情報の発信を。質問。観光振興や移住促進の観点から、どのように戦略的に情報発信し、広報活動を行うのか、SNS で強力に発信していただきたいが、現状と今後の計画は？行政課長。SNS ごとの閲覧状況は、省内外、在住者などの属性も含め、十分な分析ができておらず、単に発信するのみとなっている。 SNS の拡散性や双方向性のあるサービスを十分に活かせていないため、4月から設置する情報戦略室で各情報のニーズなどを把握分析し、媒体ごとの特性を活かした伝わる情報の発信を強く意識して取り組むなど、町の魅力を戦略的に伝えることで、町との一体感や情勢や町への愛着、シビックプライドの向上につなげていきたい。町民目線で分かりやすいホームページを。質問。施設予約と連動させて、町民が利用しやすくなるためのオンライン化の推進を。課長。町ホームページは、改装の見直しやデザインのリニューアルにかかる費用を新年度予算に計上している。現状の課題を整理し、改善を図ることで、令和6年4月には、利用者が閲覧しやすい、情報を探しやすいホームページに更新する予定。公共施設予約システムは、現状、空き状況の確認のみの利用となっているが、本年10月からは、オンライン予約を開始する予定であり、利便性の向上を図っていく。質問。子育ての町長泉の検索でなく、子育ての町の検索で上位表示となるように、機械学習のアルゴリズム、データサイエンスによるデータ解析を用いて、町内外で情報拡散を。総務部長。ホームページの改修の際には、子育てなど特定のキーワードで検索順位が上位になるように、掲載手法を含め内容を検討していくとともに、データサイエンスによる解析も情報の拡散を図る上で有用と考えていることから、新たに設置する情報戦略室で研究していく。次は、植松秀樹議員の一般質問です。生活困窮者への支援を。質問。医療田園都市と町の町づくりの効果は？答え。町が目指す魅力ある町づくりそのもの。パルマバレーと医療田園都市。質問。この20年間のパルマバレープロジェクトと町の発展の歩みは？町長。自治体の勢いを示す代表的な指標である人口が7000人を超える増加であること。製造品出荷額が約2000億円を増加し、活発な生産活動が行われてきたこと。その他、住宅地と商業地の地価工事価格が上昇したことなど、この20年間、パルマバレープロジェクトにベクトルを合わせて、まちづくりを進めてきたことが現在の町の発展につながっている。質問。県が新たに掲げた医療田園都市メディカルガーデンシティと町長が思い描く当町のまちづくりとは。町長。この構想は住民が安心して暮らせる超高齢社会の理想のまちづくりを目指すものであり、医療ものづくりを対象とした大学院大学の整備や健康長寿の促進と高所得が得られる就労の場、交通インフラ、子育てしやすい環境といった都市機能の充実が目標として示され、町が目指す魅力ある町づくりの方向そのものであり、この構想の一角を担うことで次のステージに進んでいきたい。新型コロナワクチン予防接種。質問。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、現在の2類相当から5月には5類へ移行されるが、今後の新型コロナワクチン接種計画は？健康増進課長。5月8日以降、重症化リスクの高い高齢者や、基礎疾患を有する方などを対象とした接種を開始し、12月までに計2回の接種機会を設けること。12歳以上の方は、9 9月から12月の間に原則1回接種することなどが国から示されている。今後は国の最終的な結論に基づき、速やかに事業が開始できるよう準備していく。イベント開催の判断。質問。5類移行後、町主催大規模イベントの開催は？町長。その時点での感染状況を踏まえてとはなるが、長泉ワクワク祭りなどコロナ前に実施していたイベントは、基本的にはすべて実施したい。物価高騰対策。質問。物価高騰の中、生活に困窮している子育て世帯や一人親世帯へさらに踏み込んだ支援が必要では？教育部長。給食費について、令和5年度も保護者の負担を増やすことなく、食材費の上昇分を町が負担していく。一人親世帯への支援としては、放課後児童会の利用者負担金について、児童一人につき半額となる月額2000円の減額を令和5年度から実施していく。追跡。あの質問はどうなった？定例会で議員が出した一般質問は、まちづくりにどう生かされているのでしょうか。その後を追います。令和4年3月定例会一般質問で、消防団員の報酬額は消防庁が示した額に引き上げを。答弁は、近隣市長とも調整を図りながら、報酬などの見直しを検討していくとのことでした。そして、令和4年11月定例会において、新たな年報酬額、出動報酬額を支給するための条例案を可決。令和5年4月から引き上げ後の額で支給が始まりました。令和4年9月定例会一般質問では、車椅子対応の福祉車両を導入し、貸し出し事業を。答弁は、福祉車両の導入だけでなく、民間の車両レンタルなどの活用を含め、社会福祉協議会と協議、検討していくとのことでした。そして、令和5年4月から、車椅子などの利用が必要な身体障害者、高齢者への福祉車両のレンタル費用の一部助成を開始しました。
町民ともっとコミュニケーションを。先進地視察研修会で研究。 SNS の普及や急速なデジタル化の進展により、コミュニケーション手段は大きく変わりました。特にコロナ禍においては、オンラインでの報告会や動画配信など、さまざまな形で住民と交流する機会が増えました。私たちも情報発信の強化と、町民の皆様から意見を聞く手法を学ぶため、先進地に伺い、また講師を招いて事例を研究しました。岐阜県可児市。意見聴取の手法を学び、校長機能を強化するため、岐阜県可児市に伺いました。可児市では、市議会の現状を調査するためのアンケートを行ったところ、議員の活動を知らない、住民の声が反映されていないといった声が多数を占めたことから、議会改革を指導。議会報告会だけでなく、高校生議会やママさん議会、地域課題懇談会などを開催し、聴取した意見を市政に反映させるための仕組みを作り上げました。地域の困りごとは徹底的に調査、検証、研究を行うというお話を伺い、意見聴取のためのコミュニケーションの重要性と議会の役割を再確認しました。岐阜県岐南町。岐阜県岐南町には、読みやすい広報誌作りを学ぶために伺いました。岐南町は令和2年度の議会広報誌のコンクールで奨励賞を受賞。現在も 伝わる広報誌を目指し、町民が表紙写真を撮影するフォトサポーターの導入や、特集記事の強化など、様々な取り組みをされていました。議会だよりの作成をしていると、伝え方ばかり考えてしまいますが、重要なのは伝わったかという視点。私たちも議会だよりが一方的な伝達ではなく、皆様との双方向のコミュニケーションツールとなるよう取り組んでいきます。委員会初、講師を招いて研修会。もっともっと広報について学びたいということで、常任委員会としては初めて外部の講師を招き、研修会を開催しました。招いたのは、株式会社会議録センターの矢島先生。寸東郡町議会議長会の研修会でお世話になり、さらに理解を深めたいという思いから開催に至りました。研修会では全国のさまざまな事例を学び、アイデアのヒントが得られました。今後もどうしたらよりたくさんの方に議会だよりを手に取ってもらえるか、どうしたら伝わるかを考え、皆様とより良い関係を作るための議会だよりを作っていきます。期待しています。私の要望意見。2月15日号の我が町探検クイズに応募していただいた中から、ご意見を抜粋して紹介します。コミュニティバスに期待の声多数。生まれ変わったコミュニティバスに期待します。バスロケーションシステムで遅延の状況やバスがどこを走っているかリアルタイムで確認できるので、バスが来るのが遅くても安心して待っていられます。60代。コミュニティバスを一度も利用したことがないので、この度バス路線が再編、拡充されたのを機に、各停留所に降り立ち、町探検したいと思います。70代。コミュニティバスが拡充されて嬉しい。早朝の便が増えればもっと利用しやすくなると思います。30代。コミュニティバス再編の記事について、移動手段の選択肢が増えるのは良いことだと思いました。10代。コミュニティバスの路線が増え、バス停も増えたことなので、機会があれば利用してみようと思います。50代。コミュニティバスが充実してきて、町内の知らないところにも足を運べるようになったら、もっと楽しいなと思います。子供と週末に乗って、たまにはバスの旅をしたいです。免許返納後も高齢者の方の足になり、みんながますます住みやすくなると思います。70代。燃料費高騰に負けるな。燃料費の高騰で我が家の光熱費も昨年同時期に比べて1万円以上上がっていて驚いています。公共施設も大変なんだと思いましたが、税で賄われるものだと思うと急に自分ごとのように思えてきて心配になりました。40代。光熱費が上がっているだろうなという感覚はありましたが、5200万円も増額補正する必要があるとは驚きました。こうした具体的な数字を伝えてもらえるのは嬉しいです。また、追跡のコーナーは、単なる質疑で終わることなく、調整の是正につながっていることがわかる良いコーナーだと思いました。30代。駅前に賑わいを。長泉の調整についていろいろ知ることができ、参考になりました。町民の方の意見で、駅周辺の活性化をとありましたが、私もそう思います。昔は下戸狩駅近くにコンビニや居酒屋があったのに、今はなく、寂れてしまった気がします。50代。駅周辺に賑わいをという意見は私も感じているところではあるので、コミュニティ長泉を拠点として活性化させてほしい。20代。 生中継やっています。本会議の中継映像をインターネットで視聴できます。議場での審議の様子をご体感ください。6月定例会は6月5日月曜日開会予定です。審議日程や議案の一覧などは開会日のおよそ6日前にホームページにてお知らせします。議員が聞く街角インタビュー。鶴ヶ平自然公園にて中尖高田さん、下尖名倉さんに聞きました。質問1。長泉町にはいつ頃からお住まいですか？高田さん、1999年頃から住んでいます。名倉さん、10年ほど前から住んでいます。質問2。今住んでいて感じることはありますか？高田さん、いい町ですが道が狭いと感じます。コミュニティバスの再編でバス停が増えましたが、ルートが複雑だと思います。名倉さん、信号が連動した方が渋滞緩和につながるのではないでしょうか。質問3。長泉町の良い点、不自由な点はありますか。高田さん、お水がきれいで空気、景色も良いです。ぜひ万治彫刻庭園美術館を維持してほしいです。名倉さん、住みやすいと思います。三島や沼津にも近く、お店もあります。質問4。これからの長泉町に期待することはありますか？高田さん、飲食店が少ないので増えてほしいです。子育て支援だけでなく、高齢者支援にも期待します。住みよい環境を維持してほしいです。名倉さん、渋滞緩和につながる道路整備に期待します。続いて、我が町探検クイズ、ボル144。ここはどこでしょう？町内にある施設などを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。問題、伊丸美公園。ヒント、長泉小学校に隣接しており、園内には米山梅吉王の銅像があります。正解者の中から抽選で10人の方に1000円分の図書カードを贈呈します。応募方法、はがき、ファックス、応募フォームのいずれかから、クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は、紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは、5月31日水曜日、消印有効です。当選者の発表は、商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号411-8668、長泉町中尖828番地、長泉町議会、広報校長常任委員会。前回の正解は杉原公園でした。応募総数61通、正解数61通。編集後期。3月18日、長らく町民の皆様が待ち望んでいた池田ひいらぎ線246号バイパス陣場交差点より東へ延び接続。すでに開通している長泉インター通りへ開通しました。長泉インター通りは新東名高速の長泉沼津インターチェンジに直結しており、今回の開通により新東名や国道246号から新幹線三島駅北口へのアクセスが容易となりました。またこれに先駆け、2月23日、三島市側で整備が進んでいた八田高原線の312メートル区間が開通しました。 鉄道と道路の交通アクセス性を生かした長泉町のさらなる発展に期待します。内田幸秀。発行責任者、議長井出春彦。広報校長常任委員会、委員長杉森健二、副委員長石川美穂、委員大沼正明、福田明、安田光子、若林徹、内田幸秀。これで議会長泉2023年5月1日号ナンバー206を終わります。次号広報長泉は6月1日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC。でお返しください。